はい、それでは、ローマ人への手紙の12章で、今朝は1節と2節を見ていきます。ローマ人への手紙の12章の1節と2節です。で、午後の礼拝において3節以降を1節ずつ見ていこうと思います。非常にアンバランスでバランスが崩れていて、1節2節のところをじっくりと見ていき、3節以降はですね、午後の礼拝でもう全部見ますが、こっちは全体の流れを見ていくっていう感じになると思いますが、それだけ非常にこの初めの言葉がですね、なんていうのかな、こう鍵になっている言葉なんですね。だからそれをねじっくりと見ていきたいと思いますね。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるかを見分けるようになります、ということで、捧げなさいという言葉が1節にあり、2節には変えていただきなさいという言葉があり、この2つを私たちは今日じっくりと見ていきます。おとといの素晴らしいバプテスマ式の恵みですね、本当に私たちは共に喜ぶことができました。主の死とよみがえりに自分自身が結ばれているんだ、自分の古い人がもう死んだんだよ、キリストにあって新しく生まれ新しい命を持っているんだよ、このことを他の人々の前で、この受ける人々が証人になってもらう、これがバプテスマの意味です。でこれは神がキリストにあって私たちにしてくださったことを、に対して応答してるんですね。自分自身を主にお捧げしますと応答して生きていってますですね。これまでこの告白ということは行ったですね。この口で告白したと、心で信じて告白をしましたけれども、これからですね、それもこれからっていうか、このバプテスマは行動で示した、もう自分のもうイエス様、自分はもうイエス様のものですと、この行動で示すことができたわけですね。なのでこの12章っていうのはもう本当にタイムリーというか、このいかに応答するかという話になっているんですね。これまでが教えを聞いてきました。パウロがこの福音のが何であるかという教えをですね、難しい言葉を使うと教理っていう言葉がありますが、英語だとドクトリンっていうんですけども、このティーチングって言ってもいいかもしれませんが、教えのところをこう見てたわけなんですね。でそれに対して私たちは、この応答しないとね意味がないんですよね。で私も福音をこう語らせていただくときにですね、このクリスチャンではない方々に話すときにですね、このいただく、この反応がですね、こういう反応が多いんですね。あ、いいお話を伺うことができました、ありがとうございます、とても礼儀を尽くしてですねいいんですけれども、あ、よかったです。でも生活人生に、影響が特にないということは、これは応答しているのではないわけなんですよね。聞いているだけではもうその意味がないわけなんですよね。でそこで、パウロが、ですからという言葉でね、こういうわけですからっていうふうに訳してもいいかもしれませんけれども、このですからがとっても大事になるわけです。応答することによってこそですね、このイエス様も土、良い土の例えの中で、良い土に落ちたからですね、この御言葉をしっかり保ってですね、そして30倍60倍100倍の実を結ぶんだよと、こうお語りになった通りなんですね。で私たちこの最後にですね、この13章の32節のところ、32節というかね、30節から32節のところでね、神が全ての人を憐れんだというところで結論が出たところを読みました。32節を読みますと、 神は全ての人を不従順のうちに閉じ込めましたが、それは全ての人を憐れむためだったのですという、この神の憐れみによってというところから始まるんですね。私たちが自分の不従順によって神に背いていたことによって、滅びなければいけない、これは当然、滅びなければいけないにもかかわらず、その裁きを受けないで済むように神がしておられ、今も生きているようにしてくださっている。この今私が生きているのは主の憐れみによると、エレミアは哀歌の中で言って、日々その慈しみは新たにされていますと、尽きることはありませんと、エレミアはこの廃墟となったエルサレムを見ながらそれを告白したわけなんですよね。さっきあのメッセージって何だっけ、憐れみかの賛美の中で歌った通りであります。その深い憐れみがあってこその捧げ物なんだよということなんですね。神は憐れみ深い神です。第2コリントの1章の3節で、私たちの主イエス・キリストの父である神、憐れみ深い父、あらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられるようにと言っています。でパウロの手紙は挨拶文から始まって、でその挨拶が、この、恵みと平安があなた方にありますようにというのね、皆さんもあのこう気づいていると思うんですね。でね、ここで恵みと憐れみと平安がありますようにという、この憐れみが入っているところもあるんですね。それが、テモテの手紙とテトスへの手紙だったかな、これ牧会書簡なんですよ。牧会書簡っていうのはその牧師が牧師に対して、先輩の牧師が後輩の牧師に対して、にこの手紙を送っている、パウロがテモテに対して手紙を送っているときに憐れみっていう言葉を使ってます、入れてるんですね。なぜかといったら、こういうふうに御言葉を取り継いで、そしてこの人々に指導を与えるような自分がこういるということ自体がですね、もう本来ならば私は粉々に神様に砕かれて滅びなければいけないこのものが、この世に生かされているという恐れ大きい、この畏怖の念ですね。でこれを抱きながら彼はこの、まあ神の前に立って、人々の前に立って、この御言葉を語ることができているんだということをね、彼はテモテにも告白してるんですね。覚えてらっしゃいますか、彼が迫害者だったということなんです。ですね、神を冒涜するものだったんです。暴力を振るうものだったんです。しかし憐れみを受けて、人となったんですね。この深い憐れみがある、その憐れみを受けてですね、私たちが次に何をするかって言ったら、この捧げるっていう、自分の体を捧げるっていうことなんですね。捧げるという言葉を聞くと、なんていうのかな、なんか一生懸命自分で努力するというように見えるかもしれませんけれども、もうすでにローマの9章で神が憐れむものを憐れまれて、でそして16節に、これは人の願いや努力によるのではなく憐れんでくださる神によるのですと、この自分の願いや努力ではなく神の憐れみによってことが進むんだよと、このパウロが言っている通りであり、努力とかこの頑張りとか、なんかなんだろう、ノルマを達成するとか、ね、出席のなんだろう、このなんだっけ、なんか、欠席しないで取る賞ってなんだっけ、学校で皆勤賞とかね、そういうものではないわけなんですよね。兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に捧げますということで、捧げるというのはむしろへりくだるということと、この密接につながっています。ミカ書にこう書いてあるんですね。ミカの予言ですね、6章の7節と8節ですが、主は幾千のお羊、幾万の油を喜ばれるだろうか、私の背きのために私の長子を 私の魂の罪のために鯛の身を捧げるべきだろうか。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主があなたに何を求めておられるのかを。それはただ公正を行い、誠実を愛し、へり下ってあなたの神と共に歩むことではないか、ということなんです。少しどうですか皆さん、このイメージと変わったんじゃないでしょうかね。もっとこのキリスト業界で話されている言葉を使うと、献身という言葉ね。今日は献身を学んでるんですよ。献身ですか、ね、次の日の朝の次の日のご飯がもうないところを、もう貧しさの中で生きていく牧師さんみたいなね、そういうイメージかもしれませんね。あるいはなんかアメリカだとね、大体ジャングルに行ってね、この人食い人種みたいなところに行って連れて行かれなければいけない。献身、献身。けれども献身というのは憐れみに基づくんですね。へりくだりに基づきます。その自分は本当はなくて、今もう本当に自分は滅んでいて当たり前なのに生かされている、これを私は、この体を、この一生涯をもうあなたにお捧げしますということなんですね。で、進めますとパウロは言ってました。で、この言葉も大事なんですね。あなた方に進めますって言ってるんです。で、他の訳、以前の訳だと嘆願しますって言ってるんです。嘆願ですね。これ、パウロ使徒ですよ。使徒ですね。多くの権威を持っています。力を持っていて指導者であります。その指導者がその兄弟姉妹に対して嘆願しますってこう言ってるんです。嘆願書っていうと、こうなんていうのかな、下から上に持っていくようなものじゃないですか。ですね、しかし上にいるような人みたいに見えるパウロが嘆願しますとこう言ってるんですね。で、他の第2コリントの5章の20節ではこういう言葉があります。こういうわけで神が私たちを通して進めておられるのですから、私たちはキリストに代わる施設なのです。私たちはキリストに代わって願います。神と和解させていただきなさい。ここでもやっぱり願います。で、神様の進め、私たちを通して神がそう嘆願してるんだと、こういうふうにお願いしてるみたいな感じなんですよ。神ご自身が私たちにこうしてくれないかって進めてお願いしてるというぐらい、なんでそこまで下手に出ているのか、捧げるということについて神がなんでここまで、ね、命令しても良さそうなものじゃないですか。ところがそうではないですね。で、これは捧げ物について私たちが、ね、この本当にね、なんていうかな、こうなんか奴隷根性みたいなのを取り除く必要があります。捧げ物っていうのがこの旧約聖書の律法の中に数多く出てきて、そして今もこのキリスト教会クリスチャンに対してもですね、この命令されているというか進められているわけじゃないですか。で、そこで一貫しているのが自ら進んでっていう言葉なんです。進んでっていう言葉です。レビ記に、この出てくる言葉でね、進んでっていうこのが、罪のための生贄はあれですね、しなければならないという強制なんですね。罪があったままでキリスト者の生活は無理なんです。これはやった方がいいよ、やらない方がいいよっていう問題ではないんです。罪は告白し捨てなければいけない。けれども全焼の生贄とか和解のための生贄とか穀物の捧げ物であるとかは進んでっていう言葉って、誓願の生贄も進んでっていう言葉があって、そこに強制がないんですよ。だ、これがこれ捧げるっていうのはあくまでも自主的に自発的に私がそうしますというものでないと意味がないわけなんです。エペソの5章で、妻と夫に対する勧めが書いてあります。 ですね。妻は夫に従いなさいと、キリストに私たちが従うように、主として従うように夫に従いなさいとあり、そして、夫に対してはキリストが教会のために命を捨ててくださり愛してくださったように、自分自身の体のように妻を愛しなさいと、このような勧めがあるんですね。でここで、奥さんが旦那さんに従うっていう時にね、これかなりそれだけを人間的に人間的っていうか額面通り聞いてったらかなり酷な話ですよね。結婚されている方で奥様方全てを自分の主のようにして夫に従うなんていうことやばくないですか。でこれ事実乱用が起こっていて、家庭内いわゆる DV ですよね、この地獄のようなこの状況に陥れられる奴隷みたいな感じですよね。でそれが、起こりうる現実に起こっているわけですよ。なんで全てを捧げるように主としてした 主のようにして従うように命じられているかといったら、キリストが私たちがに全ての 命を全て与え愛してくださったという、それがあるから私たちも命をも捧げる、自分の命が、ね、奪われたとしても私はイエス様についていくということができるわけじゃないですか。愛されているという安心感があるから、憐れみを受けたから全てを捧げられるんです。そうですよね。イエス様が十字架につけられてそこまでして命を捨ててくださったというものがあるから、イエス様に私の命を全て捧げても構わないという、これ夫婦関係も同じだと。妻が自分が夫から愛されてるって分かってるから何でもできるわけですよ。従うことができるんですよ。気が狂ってると夫のことを思ったとしても、そうイエス様がこの夫に語ってるならば私は従いますっていうことができるわけなんですよね。そのようにこの憐れみがあって初めて捧げるということができ、これは強制でも何でもなく、むしろ自発的だからこそそれをすることができるわけなんですね。逆に言うと自ら決断する必要があるということです。これもう本人にしかできないことで、自ら決断するんです。誰にも強制されない、誰にも言われてない。で、旧約聖書の中にリベカを私は思い出すんですけれども、まだ会ったこともない遠くにいるイサクのために、私は全てを捨てて家を離れてですね、その昨日来たばっかりのねアブラハムのしもべと共に出て行ったわけなんですよ。でね、お前いいかって聞いてるんです。はいって答えてます。誰からもプレッシャーを受けてません。でもっとすごいのが、ルツですよ。ナオミはですね、この、だから自分の旦那さんが死んでその息子2人ですね、でそのお嫁さんが与えられたんだけど、モアブ人のお嫁さんが与えられて、オルパとルツですよね。でもその息子が死んじゃったわけですよ。女しか残ってなかった。だからあと飢饉がなくなったって聞いたから、このベツレヘムに、だからじゃあ帰ろうということになったんだけど、そんなねやもめですよね。そして、この神の律法によれば、ナオミがさらに子供、夫が与えられて、そして夫から出てくる息子を見てが出てきて、でその、ね、お母さんと、ね、この息子ぐらいの、ね、間この差があるぐらいの年なんだけど、その息子が大きくなって20歳ぐらいか分かんないけどですね、でそして結婚できるっていうことなんですよ。だからもう全然希望薄なんですよ。 0.1% ですよ。その彼女たちがベツレヘムに来て、そして新しく夫をもらうっていうこと自体がね、だから帰りなさいって言ったんですよ。ナオミは自分の神のところに、自分の民のところに帰りなさいってこうナオミに言ったんです。ところがですね、ルツは帰らなかった、オルパは帰ったけども、何やってるんですか、帰りなさいって、ダメよって言われた。そしたら言い返したんですよ。あなたの民は私の民ですと、 あなたの神は私の神ですと、あなたが死ぬところで私は葬られるんですって。ダメだって言ってるのに行きますって言ったんです。これが捧げるということですね。自分で決めることなんです。これは麗しいですね。次に捧げ物っていうふうに出てきますけども、本当に神様が、あとは喜ばれる神様、それを見るとね、もう本当にね、はーいいねってこうね言っておられますよ。そういう捧げ物をね、あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。で、興味深いのはここで、神に捧げ物を持っていくんじゃないんです。私は神のためにこれだけのことを、ね、神のためにこれだけしますとかっていうよりも、ここで言ってるのはあなた方自身が捧げ物ですって書いてるんです。大きな違い分かります、ね、私がこれを捧げますってね、捧げ物を持っていくんじゃないですよ。私自身が捧げ物になってるんです、神の前での。で、これはですね、レビ記、先ほどちょっと言及しましたレビ記に出てくるものなんですね。全焼の捧げ物っていうのがあります。ちょっと開いてみましょうか。3節から9節まで1章の読んでみますね。ちょっと長いのでね、開ける方は開いてください。その捧げ物が牛の全焼の捧げ物である場合には、傷のないオスを捧げなければならない。その人は自分が主の前に受け入れられるように、それを会見の天幕の入り口に連れて行き、その全焼の捧げ物の頭に手を置く。それがその人のためのなだめとなり、彼は受け入れられる。その若い牛は主の前でほふり、祭司であるアロンの子らがその地を携えて行って、会見の天幕の入り口にある祭壇の側面にその地を振りかける。また全焼の捧げ物はその皮を剥ぎ、各部に切り分ける。祭司であるアロンの子らは祭壇の上に火を置き、その火の上に焚き木を整える。祭司であるアロンの子らはその切り分けた各部と頭と脂肪を祭壇の火の上での焚き木の上に整える。内臓と足は水で洗う。祭司はこれらを全てを祭壇の上で焼いて煙にする。これは全焼の捧げ物、主への食物の捧げ物、香ばしい香りである。これが捧げ物で、これ背景にあってですね、パウロは話しているんですよ。まさにそこの祭壇の上にあるのが私たちなんですですね。で、まずこれね、体をでしょ、体ってこの肉がね、各部切り分けられてる肉があるわけでしょ。その体を神に喜ばれるっていうのは、これ受け入れられるっていうふうに訳すこともできますけれども、それが香ばしい香りっていうところに当たるんですよ。で、皆さんが、バーベキューをして、このいい具合に煙が出てきたらですね、ああ最高だね、腹減ってきたわ、今も腹減ってきてるかもしれないけどね、想像するだけであのバーベキューのかぐわしい香りで、で、それで神はこの生贄を自分が食べるかのようにして受け入れられ喜んでおられるってことです。で、聖なるって書いてますね。この聖なる生ける捧げ物ですけれども、聖なるっていう方はこれに、ね、傷のないっていう言葉が出てくるんですよ。傷のない牛をですね。だからこのなんか傷がついていたりとかですね、あとはなんか血管があるものではいけないんですね。そういうこの神のものになっている生贄ですから、聖なるっていう風な言葉が書いてあって、この全焼の捧げ物は一義的には、一義的っていうのは第一にはキリストご自身を表しています。イエス様が欠けのない方であって、罪のないお方が、この父の御心を行う、すべてこの肉体が捧げられたということがある。そしてこのキリストと共に結び合わされた私たちがですね、このバプテスマを私受けましてね、それぞれ受けてますけれどもね、その私たちが、 この全焼の生贄のようにして捧げられた生活を歩んでいくんだよという、そういう背景があります。で、ここで大事なのはですね、体っていう言葉が、このパウロが強調しているんですね。体、心や思いを主に捧げることだけではなくて、体そのものを持っていくっていうことが大事です。なので今皆さん物理的にここに体があるわけですよですね。これが大事になってくるんです。体を動かしているっていうこと大事ですね。でね、キリスト教会の中でこの何て言うかな、誤った教えがあるんですね。これね、乱用、この次の御言葉を乱用してるんですが、主は見た目ではなく心を見ておられると。でこれね、乱用してね、体を動かす必要はないと、行いにおいては見えてなくても私の心はね、こっちの方に向いてますからって言ってね、私は神様の方を向いていますからっていうことで、体は全然違うことをやってるのに心はこっちがあって、これね、なんて言ったらいいかな、欺瞞っていうの、難しいことで偽りですよね。体がね違うことやってるのに心がそうだとかって言ってるのに、心がね、曲がってるんですよ。心が曲がってるからそういう体でそういうことやってるんですよ。そうでしょ、ね、ね、皆さんね大きくうなずいてくださってるのでね、なんか理解されたと思う。分からない方にじゃあ簡単に説明しますね。私がある女の人と付き合っていて、妻以外ですよ、ね、そしてラブホテル入りました。私は妻を愛しています、心で信じています。誰が信じるか、貝の罪を犯してんだよ心の中でだから体がそっちに向かってるんでしょ。だからクリスチャン特有の偽りがあるんですね。これね、第一ヨハネで最近まで平日の学びに学びました。これグノーシス主義の一体系なんですよ。霊肉二元、霊肉を分けちゃってる。心と体は、心は神様の方につながってるけど、体は別に神と関係ないから何やっても構わないっていうなんですよね。だから体を捧げるということが、この自分が物理的に何を行ってるかっていう、もっとなんか庶民的っていうか、この何ていうの、人間臭いところで、例えば献金であるとかね、この実際にどういうふうにこの一日の中で時間を使っているのかとかですね、すごく生活臭、人間臭いというよりも生活臭があふれている中での捧げ物なんだよということなんですね。パオロって教えるのに非常にしっかりとした教師であるわけなんですが、非常に実際的な人で体を動かす人でした。よくわかるのが、使徒の働きで27章のところに出てきましたが、遭難しかけてですね、船がですね、でマルタ島に漂着できたんですよね。でもう本当にずぶ濡れで寒かったんですよね、まだね、季節的に寒かったので、この火をくべて、ね、この温まるために焚き木をねどんどん持ってこなければいけなかった。でパウロどんどん動いてるんですよ。で動いてる時にこのマムシに、マムシかな、ヘビに噛まれちゃった。で動いてるパウロがいるんですですね。で、こういうパウロは、この見習っていきなさいとね、私を見習いなさいとパウロは大胆に言ってるんですけど、事実彼はこの体を動かしてる人だったんです。テサロニケの手紙の3章でイエス様が間もなく来られるからということで、それを悪用してですね、仕事をしないで教会で福祉制度があったんですね。この当時の教会はね、今私たち生活保護とかいろいろあるじゃないですか。シングルマザーの人たちのためには母子のなんだかとかってあるけど、昔も全然ないわけ。だから教会がそれをやっていたんですけど、それを使ってですね、なんか食いつぶして、なんかおせっかいばっかりしてる人たちがいたわけですよ。で議論ばっかりふっかけてね、ね、そしてむしろ自分たちの方が霊的であるかのように振る舞っていた、ね、で普通の生活をしている人たちがなんか肉的なかのようにね、でもう厳しく戒めなさいと、彼らから離れなさいとまでパウロが言っていて、こう言ってるんですね。3章の6節から8節、兄弟たち、私たちの主イエスキリストの名によって命じます、怠惰の歩みをして私たちから受け継いだ教えに従わない兄弟は皆避けなさい。どのように私たちを見習うべきか、あなた方自身が知っているのです。 あなた方の間で私たちは怠惰に暮らすことはなく、人からただでもらったパンを食べることもしませんでした。むしろあなた方の誰にも負担をかけないように夜昼労使苦しみながら働きました。これ比喩じゃないと思うんですよね。夜にも彼は働き、昼にも働き、労使苦しみながら、例えば体が痛くなってたとかね、風邪ひいてたからあるかもしれない、けれども働きましたと。でパウロはこのように体を動かす、なぜかしたら生きた、自分の体を捧げなさい、体を動かすわけなんですね。で生きた捧げ物と言ってますね。これ先ほどのレビ記ですね、見たら火で焼かれて、ほふられてね、火で焼かれるじゃないですか。で私たちがですね、捧げ物にならなきゃいけないと言って、そしたら、ちょっとカルトになっちゃいますね皆さんで一気に、はい、じゃあ皆さんね、昔のなんだ、日本軍 の、 負ける前に、なんだっけ、あるあのあと武士切腹だ、腹切りね、そういう世界になってしまいますが、そういう意味ではないですね。生きた供え物であります。でこれはね、霊的にも生きたっていう意味もあると思いますですね。御霊によって新しく生まれた生きた供え物、捧げ物ということで、まあ、パウロだけじゃなくてペテロもね、このような言い方をよくします。生ける石となっていますってパウロは言って、あなた方は神の建物なんですってね、こう言ってますね。あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられなさいって。そこで私たちが石に石になってこれ立て上げられるっていう風に、生きてないものに対して、このそうなりなさいとこう言って、いるわけなんですよね。まあ、これもちろん比喩であります。同時に今まではですね、この、なんですかね、神殿があったのが私たちが神殿ですと、私たちが石になったって。でさっきは生贄を捧げるって言ったけど、私たちが生贄になった。でね、新約時代の教会っていうのはもっと当事者になってるってことなんですよ。もっとなんかその、なんていうかな、その神様との交わりの、もうその直接的な交わりになっているっていうことがここで分かるわけなんですよね。その私たちはど真ん中にいるんだっていうことなんです。なので、この私たちはね、なんていうのかな、悪い意味で客観視することがいけないんですね。何か今オリンピックで、無観客、五輪史上初の無観客のね、言いづらいね早口言葉じゃなくて、何だっけ、なんか無観客ですね、無観客の、このオリンピックになったと言われてますけれども、いつまでも変わらないのは選手たちは変わってないですね。選手たちはずっと当事者であるわけです。彼らは当事者です。そして、ファンはね、観客は非常に盛り上がります。で下手すると選手に批判もし文句も言い、ファンは無責任なんですよ。で、でもあたかもファンは勘違いする、錯覚しますね。なんか自分が戦っているかのように、自分が競争しているかのように勘違いをするんです。でこれが霊的にも起こるんですですね。霊的に、自分は関わっていない、体を動かしていないのに評論家になって、頭でっかちになって、これこれはいけないですね、こうこうはいけない、ああこうだこうだって言って評論家になり、アドバイザーになり、時には批判なんだ、あとお客さんになってですね、この教会はね、なんか賛美がなってないダメだねとかね、この教会の牧師の説教はこうだねとかね、なんかこのクリスチャンたちは愛がないなとか、もう自分が褒めてめえが愛がねえんだよって全部この教会はって言ってるんですよ。この教会は、そのこのに自分が似合うんですよ。私たちの教会は、私たちが主要メンバーなんですね。 私たちが選手なんですよ。私たちはだから観客がああだこうだ言っても全くブレることのない、それはね、評価してくれるのはすごく嬉しいですよね。良い評価を与えられた。でも私たちは観客じゃないんですよ。ここを間違え、自分の体を持っていく、この私たち生贄を、この生贄そのものなんだということですね。そしてそれこそあなた方にふさわしい礼拝ですと書いてあります。でこの礼拝っていうのは、礼拝奉仕っていうふうに言った方がいいかな。英語だとね、サービスって書いてあるんですよ。サービスですね。ミニストリーって言ってもいいかも。礼拝奉仕って言った方がいいですね。そして、でさらにふさわしいっていう言葉は理にかなったっていうふうに、この翻訳することもできます。英語だと reasonable service って、 reasonable って理にかなったって意味なんだけど、これギリシャ語もね、義と認められるのね、この、言葉と同じ語源が使われてるんです。だから理にかなってるっていうか、正しいっていうか、そういう意味合いになります。でここが興味深いですね。この神に喜ばれる生きた供え物って、捧げることが理にかなっているんです。で私たち人間の理にかなっているっていうのは便利社会に侵されてます。この理にかなっているっていう言葉を使うときに、合理性っていうんですか、でこれがこのね、便利、功利っていう難しいこともあるよね。功利主義っていうね、便利なものが合理的だと思っちゃってるんです。めんどくさいこと、不便なこと、不都合なこと、無駄が多い、これは省いていくべきであると。やることを簡略化するとですね。で、私たち別途にこの奉仕のことについて、奉仕者の心への学びを、このやっていますけれども、そこでね、この表があってね、でっかくね、何ができるかではなくて、いつも用意ができているっていうふうにしなさいと。英語だとアビリティじゃなくてアベラビリティっていうんだけれどもですね、自分がそこにいるっていうことがすごい大事だよと。でいつでも言われたことを行いますっていうね、準備ができている、用意ができているっていうことが大事であって、その何ができるかじゃないということをね、まあ、もちろんできるっていうのも大事な要素にはなってくるんですけれども、もっともっともっと大事なのは、生ける捧げ物になっているですね。その自分がもう神様に全て明け渡されているということなんです。だからね、一見無駄に見えることっていうのはたくさんあるんですよ。よく考えてください、ね、人間的に理にかなってないことを私たちはしてるわけです。いくらでも今便利な時代ですね。賛美だって有名な能力のある音楽家を雇えばいいわけですよ。で私がわざわざ勉強せず、めちゃめちゃ勉強している、めちゃめちゃよく分かっている牧師さんの説教をここで流せばいいじゃないですかね、でしょ。でね、うなずいてくれてますけどね。でもっと言うと、今 AI になってるんですよ、 AI ね。で今までの明石清正のなんか、この全部学習機能で働かせて AI でやって、ここに置いときゃいいじゃないですか、ロボット牧師実際にロボット坊さんがいるんですよね今ね。これが便利社会における理にかなったっていうことです。しかし捧げることそのものが神に喜ばれ、受け入れられ、そして理にかなった礼拝なんです。でこれは聖書に出てくるんです。例えばダビデが、この自分の少年時代育ったベツレヘムの井戸の水飲みてえなーってこう言っちゃったのね。で言っちゃったら、すげえ勇士がいるんですよ。ペリシテ人がそこもう完全に占拠してたのに、命がけでそこから水を持ってきてね、どうしたと思う？どうしたと思う？地面に流しちゃったのこんな命をかけた水は私が飲むことはできません、あなたにお捧げするっていうことで、もう恐れ多くて、まあ、ちょっと罪意識もあったでしょう多分、捧げちゃったんですよ。 あとはマリアがいるでしょ、あのイエス様が十字架につけられる前に100万円ぐらいだったっけ、ちょっとあの計算ちょっと忘れましたけど、もう数十万か100万ぐらいの香油を一気に注いじゃったんですよ。貧しい人にこれ使えばよかったのにって言って弟子たちは非難しました。でもイエス様は彼女を擁護されたんです。多分ああもう無駄してで終わった話だったんですよ。でもイエス様はこれは福音が述べ伝えられるところではずっと言い広められる、今ここで言い広められてるじゃないですか、聖書に残ってるからね、世界中で彼女のしたことが言い広められているわけです。でこれが理にかなった礼拝なんです。理にかなった礼拝奉仕なんです。ところで次に2節見たいんですけども、この生ける捧げ物っていうことで、とっても興味深い、このことをコメントした、牧師さんがいます。で非常に記念に残っている、私訳したんです、その彼の牧師、説教、まあ、もうこういう名詞も言っていいと思うけども、2003年に、2月かな確か、カルバリチャペル所沢の最初の礼拝が行われた時にトラビス牧師がですねここから説教したんです。で彼がこう言ったんです、面白いなと思いながら訳してました。生ける供え物ということは、動物がですね生きてるからおおやだやだとかって降りることもできると、死んでいたらねあのそのままあるけれども、生きてたらあの降りることもできちゃうから、いかにその祭壇の上にとどまっていることができるかっていうことも課題ですねとこう言ったんです。ああいいこと言うなと思いましたね。で事実イサクがそうだったんですよ、よく考えると。イサクは多分若者ですよね、あの時20歳か10代か分かんないけども若者で、で相手のお父さんは100歳の時に生まれた子供ですから120歳かなんかその彼のじじいですよ、いや言い方よくないけどじいさん、おじいさんですよ。もうなんでやめろやめろバーンとかって言ったらさ、簡単に倒すことのできる人だったんですよね。にもかかわらず祭壇の上にとどまっていたんです、とどまっていたんです。まあ、こういうイメージなんですよね。なので次の変えられるというプロセスが、過程が大事になってきます。私たちがなんか嫌だなと思ってなんかこう離れていかないために御心をわきまえるというプロセスが大事になってくるんですよ。見分けていくということ、大体私たちはミックスされちゃってるんですね。イエス様信じているんだけれども、その今までの価値観、この世のものがあるので、そのこの世のものといつの間にかねこの境界線がなかなかこうできてなくて、それでねミックスしてね、このあのこうあの自分は御心だと思ってやってるんだけど全然違うことやっちゃってるっていうことはね多々あるんですね。でそれをこの清めていただくっていうのかな、この分けていく作業が変えていただくということになります。でまずこの世と調子を合わせてはいけませんとパウロは言いました。まずはこれをしなければいけないんですね、変えていただく前に。でこれ変える、調子を合わせるっていうのは、まあ、英語だとコンフォームっていうんですけども、まあ、ギリシャ語だとねススケマティゾとかっていうんですが、これは外側の形に自分を合わせるという意味合いがあります。何かというと型にはめるっていうのが一番わかりやすい。型にはめる、型があるじゃないですか、そこになんかあのなんか液体を入れてったらこの型ができるじゃないですか、なんかのこうなんていうんですか、鋳型っていうのかな、あれと同じです。自分がこの世の流れに合わせてこの変えられていくんですよ。本来の神によって作られた形ではなく、本来の自分ではなくて、この世にこれだよ、こうやっていくものなんだよって言ってね、こう自分がその型にはめられてってるんですよ。それをやめましょうってこう言ってます。で私たちは自分人間というのは主体的な人間で、私も主体的で、そしてキリスト教に入るようなことがあったら何か型に入れ込まれるっていうふうにね思ってしまうかもしれません。で実際にねやっぱそういうふうに勘違いしてしまうことがありますよね。なんかクリスチャンっぽく動く、ね、朝来たらおはようございますね、こうやって でお祈りもなんかこうなんかこうね、あのいわゆるクリスチャンっぽく、ね、あの型にはまっていかなきゃいけないのかというと、実際はね逆なんですよ。実際はその逆で、生まれながらのそのままの自分というのは世が持っている型にはめられてってる人生なんです。神によって作られた神の形である自分から損なわれて、世にある型にはめられていく。ただ自分がそれが自然な姿だと思い込んでしまっています。エペソの2章には、2章の初めに、こう書いてますけれども、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち従順不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでました。世の流れに従ってってるという。だから自分が意識していなくても、自分は世の形に従ってって、それが自分のなんかありのままの自分なんですなんてね、こういうふうに言っているわけなんですよ。まあ、分かりやすく言うとね、私の証っていうか、あれですね、父親が初めて僕にね、男として人生訓を言ってくれたのがね、あのランボーの映画を見た時だったんでね、あの初回のランボーね、一人で生きていくってね、ね、世の中は厳しいんだって言ってね、お父さんが言ってくれるんですよ、ね、お前頑張るね。だから、まあ、簡単に言うと、しっかり勉強していい会社に入って、もうこの弱肉強食の世界で生きていくんだからっていうことでね、初めてなんかこの人生君らしいこと言ってくれた。で、僕はそれを真に受けてね、一生懸命勉強していい大学、ね、高校入って大学行って一流大企業に勤めるっていうのが全てだと思いました、人生のね。まあ後で見ると滑稽なんですけど、で滑稽なの気づいたのが、あの初めてホームステイで高校に行った時に、壮大なアメリカのいつまでたってもね、もう壮大な山がずっと続いていて、いかに自分の考えがちっぽけだっていうことが分かってきたんですけども、でそういうふうに型にはめられてるんです、いつの間にか。これが世に調子を合わせるってことなんです。合わせてはいけないよ。で日本はね、和という、これは美徳とされている和が第一だと言われてますね。でも今どんどんどんどん進んでいって違う言葉に変わってしまいました。同調圧力ってことにね、他の人が気になると、他の人に何かこう変な悪く思われないようにどうすべきかっていうのがもう第一目標になってます。これ人をね、病ませます、ね、でこれように調子を合わせるしてはいけない。もうそんな風に今世の中の人でさえこの同調圧力って問題だって話してるのに、もうクリスチャンオリジナルでやっちゃダメだってこう言ってるんですよ。でじゃあどうすればいいのか、次にね、2節を続けてみると、自分を変えていただきなさいってこういうの。でこっちの変えていただくという方は、トランスフォームという英語で、そしてメタモルフェオっていうんだね、メタモルフェオ、でもメタルフォシスっていうね、言葉、英語になったのかな、これギリシャ語かな、なんで、あ、ギリシャ語だと思うか。これね、蝶々に、サナギが変態する、変わるっていうことですね。で、セミもそうだし蝶々もそうだけれども、あの 中にもそのサナギの中に DNA があるわけでしょ。その美しい羽を持ったね、蝶々になるっていう DNA がもうすでにあるわけです。内側から変えられるって意味なんです。内側から変えられる。だからさっきの外側に自分を合わせるっていうことじゃなくて、内側から変えられるっていうことなんですね。ここが大きな違いです。だから栄光から栄光へと、主の似姿に変えられるっていうのも、その内側から変えられていくっていうことで、これがね、すごい自由なんですよね。嬉しくないですか。私クリスチャンになったからこれが嬉しかったんですよ。なんかこれとこれとこれでやんなきゃいけないのかなって頑張ってたんだけど、そうじゃなくて、もう神様の御霊によって変えられてって、その結果として自分が外側も変わってるっていうか、ね、嬉しくない。お前清正変わったよって言われた時に、おお、そうなんだって。で自分では変わってるつもり全然ないのに。で皆さんもそうですよ。意外に自分自身が知らないんですよ、いい意味で。 ね、自分が変わってるってこと自体が分かってない。他の人に言われて、ああそうなんだって。で、神ご自身は見ておられます。で、どうやったらいいのかっていうのが、こっちがね、私たちの意思を働かせる部分なんだけど、思いを新たにしてって書いてます。で、ここね、心を新たにしてっていうのは、これね、ちょっと抜点した方がいいかもしれない。思いっていう、どう見てもここはギリシャ語見ても思いっていう訳なんです。ちょっとね、私は翻訳委員会に、私ちょっと質問したい感じなんですね。この新改訳もそうだし、あっちの共同訳の方もね、確かに、ね、心って訳してるんですけども、思いなんですね、これね。心の方はね、私たちね、変えるっていうのは精霊が変えてくださるんですよ。心っていうのは、心っていうのはもっと深い部分だから、なかなか変えるようなものじゃないっていう、変えられるもんじゃないんですよ。私たちが日々変えていくっていうか、そうだよって、思いの方を変えて、心は精霊が働いてくださるんだけど、思いっていうのはいつも、御霊の思いと肉の思いがあって、勉強したでしょ、この8章でね、勉強しましたよね。で、御霊の思いっていうのは命とか平安なんですけど、肉の思いっていうのは死だとですね。で、いつもそっちのどっちかの思いを、これを御霊の思いを選んでいくんだってね。で、思いを新たにしていくっていう、この、古い習慣、ね、思いを、この捨ててって、そして新しい習慣を身につけてって、そして、この自分が変えられていくように、精霊によって変えられていくようにしていきなさいというのが、ここで言っていることなんですね。エペソの4章の22節から24節には、まあ、読まないですけれども、これを着物のように、着ているもののように、古い人は脱ぎ捨てて新しい人を身につけていくんですよっていうですね、こういうプロセスになっています。これ普段の努力、ここはね、努力は必要ですね。何か思いを変えていく努力っていうのは、御言葉に触れることです。朝にぜひじゃなくて、強く懇願します。私もそうだね、おすすめしますとしか言えないですね。提出しましょうと、朝にちゃんとデボーション持ったか、来週からね、提出して、で、できてなかった人は、1万円の献金を、罰金としてって、これ強制じゃないですか。そうできないですね。これは自分が決めてやるっていうことに意義があるんですね。ですね。で、おすすめします。朝に時間をとって御言葉を読む、祈るですね。どれだけこの神様と触れているかということですね。で、もちろん、そして交わるということも大事ですね。交わることも大事です。1週間皆さん仕事で忙しいけどね、今本当にSNS のようなね、この LINE とかそういうものでね、本当にこのコミュニケーションが取れるツールがね、今は与えられているのでね、そうやってクリスチャン同士で励まし合う、祈り合うですね、ことができますよね。これをぜひやり続けてください。で、そうすると御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ、完全であるかを見分けることができるようになると、御心が何かが見分けられるようになってくるよ。で、私が受ける、相談の、まあ、ほとんどと言ってもいいかもしれません、その言葉を使っての御心は何でしょうねっていうことなんですよね、結局はね。で、それを、相談を受けます。で、答えがここにバッチリ書いてあります。わかりましたね。思いを新たにすることによって御心を見分けることができるようになるんです。で、具体的に御心って何かっていうと、何が良いことで神に喜ばれ完全になるか、この3つのこと書いてますね。何が良いことなのか、神に喜ばれることなのか、完全なのか、これが御心なんですが、まず良いことっていうのがね、この逆側にあってね、悪いことってあるでしょ。第一テサロニケの5章の22節で、あらゆる形の悪から避けなさいと。だから良いことと悪いことの見分けができてくるようになるんですよね。で、あらゆる形の悪から避けなさいと言ってますよね。例えばまだクリスチャンになって間もなかったらですね、今まで、この、彼女がいて同棲生活をしていましたと、こういうふうに言ってあってね、で、いや特にね、この悪いことしてないよって、このね、その肉体関係持ってないしって言ってもどうでしょう。外の人はそういうのは見ませんよ。それはもうね、同じホテルに泊まったらってこうなるわけじゃないですか。同じ家にいたらっていうことになるじゃないですか。で、ここにはだんだんこの見分けがついてくるようなんですよね。何が良いことかが見分けがついてくるようになるわけです。 そして神に喜ばれるっていう、これ、ヘブルの11章の6節に、信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのですっていう。神を信じることによって神を喜ばせるんですが、神がおられることを信じなければならないと言ってます。だから例えば私が、私が、この自分の家にいて、部屋にいて、これはこれやっていたら神様は目の前にいるって信じていたら、できることなのかできないことなのかって見分けることができるでしょ。他の人がいて恥ずかしかったら、なおさらのこと、神がおられたら恥ずかしいことができるかなんですよね。何が神を喜ばせているのか、で次に何が完全であるのか。神が完全であるようにあなた方も完全になりなさいとイエス様言われましたが、これは あそこではね、敵をも愛しなさいというところで言われている言葉なんですよね。つまり私たちは無理だよと、これ神様完全って神様のことじゃないって、なんだけれども完成に向けて走っていくんですよね。敵を愛することできますか。これ午後学びますよ。悪に対して悪で報いてはいけない、善で報いなさいって言葉出てきますよね。これどうなのよって、できないじゃんって言っても、私たちには聖霊の力が与えられて、知恵も与えられて、どうすればいいのかっていうことも取り組んでいくことができるわけなんですよね。だから完全っていうものが何かっていうのも見分けていく必要があるわけなんです。ということで、これが1節2節、もう12時になっちゃったけどね、多分号礼拝はもっと短くなるんじゃないかな、期待しますがね。ここはね、ちょうどなんていうのかな、なんかあらゆる機械のさ、こう間になってるネジみたいな箇所なんですよ。これこのネジ外したらもうこの機械全然使えませんみたいな、一番大事なネジみたいになってるところを今学びました。新たにされているからこそ、次の、3節以降のね、この賜物について使えることについて、兄弟愛について、全てですね、このかかってきますので、楽しみにしていてください。でお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして捧げる生活を見ることができ、また変えられていく生活を見ることができたことを感謝いたします。主よ、どうぞここにいる兄弟姉妹に日々関わってくださいますように、聖霊が共にいてくださって、そして目覚めさせてくださって、あなたを見上げていく生活をしていくことができるように助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。